3ページ。パラリンピックボランティアに参加して、自由が丘斉藤敦子。斉藤敦子さんの写真があります。この度の東京2020オリンピック・パラリンピックは、最高のメダルを獲得し、人々に感動と勇気、希望を与えて無事に終わりました。私は今回ボランティアとして参加させていただきました。2018年秋、ボランティアの募集がありました。私は右半身に麻痺と運動障害がありますが、私にもできるかどうかなんて関係ない。平和の祭典であり、世界最高峰のオリパラに関わりたい、と応募してみました。8万人のボランティア募集に対し、20数万人の応募があったそうです。2019年の春から、応募者全員と順次オリエンテーションと面接があり、私は8万人に残ることができて、パラリンピックのボランティアをすることになりました。オンラインで e ラーニング研修を数十回受け、2020年から現地会場や研修センターなどで研修が始まる予定でしたが、2021年の開幕まで全てオンライン研修でした。私は有明体操競技場で行われるボッチャのボランティアです。競技会場で選手や審判の誘導や試合後のコートの消毒やモップがけなどの活動です。体操競技場の隣には有明アリーナがあり、ここでは車椅子バスケットが行われていました。この2つの会場の駐車場や駅からの道路、関係者のためのレストランなど、すべてのボランティアは1日に約1000人いるそうです。その中で競技の最先端で活動できるのは1日15人。本当に一握りです。私はボッチャ中心の障害者スポーツ指導者なので、選んでもらえたそうです。茨城からの参加なので、すべて午後1時からの活動です。毎回通うつもりでしたが、3日で挫折。有明のビジネスホテルに宿泊することにしました。終わるのが夜の9時や10時ですが、近くにホテルを取ったため、活動終了後も急いで帰ることもなく、いろいろな方と余裕で、友好を深めることができました。あくまでもボランティアなので、競技が見える場所であっても、試合を見てはいけません。選手の写真を撮ってはいけません。会場内の写真も SNS に上げてはいけません。などなど、たくさんの制約がありました。無観客なので、試合を盛り上げるのもボランティアの仕事です。入場の時は動きにくい手が真っ赤になるほど、手拍子と拍手で出迎えです。選手が通る通路には、折り紙で鶴や手まりを折って飾ったり、会場からバスへ向かう選手をボランティアみんなで並んで見送ったりと、選手が無観客で寂しい思いをしないよう、やる気が保てるように私も真剣でした。ボッチャは個人で金、ペアが銀、団体で銅と全てのメダルを獲得しました。表彰式は制服を着た自衛隊の方が国旗を持って、規律正しく掲揚します。日本のエース杉村選手が、個人で金を取ったとき、日の丸を見上げながらの君が代は、今までで一番感動しました。ボランティア仲間とコートにモップをかけながら、私たちパラリンピックのコートを掃除してるのよ、などと感無量、すべてが感動でした。夢のようなパラリンピックは終わりましたが、もう生涯経験することはできない、本当に貴重な経験ができて幸せです。パラリンピック会場、すべての活動を終え、達成感のガッツポーズをしている斉藤敦子さんと、五輪モニュメントの写真があります。お疲れ様でした。